目次4、税の申告。所得税と市県民税の申告の市役所での受付が2月16日から始まります。対象は今年1月1日時点で市内に住所があり、昨年中令和4年1月1日から12月31日に所得があった人です。ただし全く所得がない人でも、19歳以上で国民健康保険に加入している人や扶養認定などで課税・所得証明書が必要となる人、18歳以上で扶養に入っていない人は所得の申告が必要です。申告には多くの書類が必要です。 1. 税務署から届く確定申告のお知らせはがきや通知書、市役所から届く市県民税の申告書。 2. 所得を証明する書類、給与所得、退職所得や公的年金等の源泉徴収票、事前に作成した青色申告決算書や収支内訳書など。譲渡所得の特別控除を受ける人は買取証明書や契約書など。 3. 生命保険や地震保険料などの控除証明書、寄付金の受領証明書。 4. 医療費控除の明細書、事前に作成が必要です。領収書の添付は不要ですが、自宅で5年間保管してください。 5. 所得税の還付申告の場合は申告者名義の通帳。 6. マイナンバーカードまたはマイナンバーがわかる番号確認書類と運転免許証などの身元確認書類。 7. 筆記用具と電卓などです。自分に必要な書類を調べ用意しておきましょう。住宅ローン控除を初めて受ける人は他都の税務署に申告書類を提出する必要があります。市の申告会場や勤務先の年末調整では申告ができません。必要書類は家屋の登記事項証明書、家屋の工事請負契約書または売買契約書の写し、住宅取得資金にかかる借入金の年末残高等証明書、建築確認済書の写し、または増改築等工事証明書、中古住宅や認定住宅、または敷地を同時に購入したなどは別途書類が必要になります。他都の税務署の申告会場は、感染症対策で混雑を緩和するため、入場には入場整理券が必要になります。混雑状況によっては、申告の作成や相談が希望通りに受け付けられない場合があるので注意してください。また、土地等譲渡所得、贈与税の相談は1日おきの対応となります。詳しくは、他都の税務署、電話0791-620281まで問い合わせてください。市総市の申告会場についてのお知らせです。申告の受付時間はいずれも午前9時から午後4時まで。混雑を避けるために地域ごとに目安となる日が決められています。期間中はいずれの会場でも申告の受付や相談ができますが、税務課や市民局の窓口ではできないので注意してください。正午から午後1時の間は受付人数を減らしての対応となるので混雑する場合があります。 1. 山崎地域、2月16日津田田は、17日指定なし、会場は学友館。2月20日上下、21日上下戸原、22日川東、24日菅野、27日日島菅野、28日3月1日2日は山崎。会場は 市役所市民ロビー、また3月3日、6日、7日、8日、9日、10日、13日、14日、15日は指定なしで、どの地域の方も申告できます。会場は同じく市役所市民ロビーです。2、一宮地域、2月16日、下三方、17日と20日、三方、21日、半瀬、22日、指定なし。会場は歴史資料館。2月24日と27日、染河内、28日、3月1日、2日、神戸、3日、指定なし。会場は一ノピア。3、芳賀地域、3月7日、日野原、御髄、鹿伏、徳良、道谷、8日と9日、上野、水谷、宮城、飯見、野尻、原有賀、原、10日と13日、氷見谷、谷、小野、今市、安賀、佐伯、有賀、14日と15日は指定なし、会場は芳賀市民局。4、千種地域、2月16日、高炉、奥西山、西山、17日、室、室野、華後野、20日、黒土、中島、高野巣、21日、岩延、22日、千種、高知、西郷地、24日と27日は指定なし、会場はライブリー千種。還付申告相談、年金受給者や会社員、アルバイトの人などを対象に、所得税の還付申告相談が開かれます。医療費控除や中途退職などによる還付申告やその相談ができます。日時は2月14日、9時から12時、13時から16時、会場は市役所市民ロビー、問い合わせ、税務課、電話、63-3124。令和4年度税制改革のポイント。ポイント1、住宅ローン控除の見直しにかかる個人住民税の対応について。令和4年以後に住宅へ入居した人は、所得税の住宅ローン控除の適用期限が令和7年入居まで延長されることにより、所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除の額が、控除限度額の範囲内で引き続き個人住民税から控除されます。ポイント2、上場株式等の配当所得などにかかる課税方式の選択について。現行制度では、所得税と個人住民税で異なる課税方式の選択が可能ですが、令和6年度より所得税と個人住民税の課税方式を一致させることとなりました。そのため、令和5年分の申告から、所得税は確定申告を行い、住民税では申告しないという対応ができなくなります。申告 Q&A。毎年この時期に寄せられる主な質問とその回答です。質問1、申告が必要な収入は何か。回答、給与や公的年金等のほかに、シルバー人材センターから受け取る配分金や個人年金、生命保険の満期返礼金なども申告の対象です。また、給与や公的年金等以外に20万円以下の所得がある場合、確定申告は不要ですが、市県民税の申告が必要です。質問に、土地や建物、株式等を売った。回答、土地や建物、株式等を売った人は、譲渡所得の申告が必要な場合があります。詳しくは税務署まで問い合わせてください。質問3、米や野菜を作っている。回答、農作物を栽培する人は申告が必要です。出荷伝票などの収入や経費がわかる明細、 領収書などの書類を準備し、収支の内訳を集計しておいてください。申告の必要がない人も帳簿などの保管が必要です。質問4、年末調整で扶養控除を受けたが所得が基準を超えた。回答、年末調整で扶養控除を受けても扶養親族の合計所得金額が48万円を超えると扶養控除を受けることができなくなるため申告が必要となります。所得税の納付が必要な場合もあります。質問5、医療費控除を受けたい。回答、医療費の領収書から医療費控除の明細書を事前に作成してください。明細書は医療を受けた人とその人がかかった病院や薬局などで支払った医療費及び保険金などで補填される金額を記入してください。領収書の提出は不要ですが5年間は保管してください。質問6、障害者控除を受けたい。回答、障害者手帳や療育手帳などがあれば控除を受けることができます。手帳を持っていなくても65歳以上の要介護認定者で基準に該当し、市が発行する障害者控除対象者認定書があれば障害者控除を受けることができます。認定書の発行手続きは高年福祉課電話 63-3160 または各市民局管内の保健福祉課まで問い合わせてください。質問7、ふるさと納税をした。回答、確定申告をするとふるさと納税額のうち2000円を超える部分の一定額が所得税と市県民税から控除されます。申告には寄付金の受領証明書が必要です。なお、ふるさと納税先が5団体以内に限り寄付先の自治体に申請することで翌年度の市県民税から控除されるワンストップ特例が受けられます。ワンストップ特例の申請後に申告する場合は寄付金控除も含めた申告が必要です。質問8、一人親家庭などへの税の軽減はありますか。回答、一人親家庭などへの軽減措置として一定金額の所得控除が受けられる一人親控除と家父控除があります。その他わからないことは税務課電話 63-3124 に問い合わせてください。